おはようございます。イエス・キリストのメッセージは神の国が中心であったということで、聖書全体から神の国のメッセージを何回かにわたってお話をしています。この前はイエスの語る例え話、そこに神の国のことが中心的に語られていることをマタイの13章を中心に学びました。教学校の先生方はキャンプで、お聞きになれなかった方多いと思いますが、また CD で聞いてもらえれば嬉しいです。今日も同じ神の国のことを語りたいと思うのですが、主イエスからそのメッセージを受け継いだ使徒たちはどのように神の国のことを受け止め、またそれを伝えたかということが今日の中心的なテーマです。それは使徒たちにとどまらず、主イエスを信じる私たちにバトンタッチされているのだということを今日は心して受け止めたいと思います。そこで開いていただきましたテモテへの手紙、これは使徒パウロの生涯のメッセージの最後の手紙です。使徒パウロのラストメッセージと言っていいと思います。先日ラルフ・カック先生のラストメッセージをこの箇所からお話をいたしました。第二テモテの一章の三節を見ていただきますと、パウロの語りたいことは今私が語りたいことでもあると強く思わされます。一章三節、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。神様に感謝しながら、手も手に感謝の思いを持ちながら、夜昼神に仕えるパウロはこれを語りたいと思ってこの手紙を記しています。夜昼祈りの中で神様に感謝しながら、私がお伝えしたいことが今日の神の国のメッセージでもあります。第二テモテの4章を見ていただいて、今日はこの4章の中にある4つのポイントから使徒の働きの全体の流れの中で、使徒パウロを中心に神の国のことを見ていきたいと思うのです。で、今日はパワーポイントで聖書の言葉出てきませんので、皆様直接お開きになれる方は聖書を開いて、この第二テモテの4章の箇所、しおりを挟むか何かを挟んで、ここを行き来しながら使徒の働きを引き続いて見ていきたいと思います。今日開けなくて後をついていけないという方は、あまり聖書を開くのに手間取らないで、後でじっくり聖書を開いていただくために、聖書の箇所はアウトラインに記してあります。では4章の2節をご覧ください。第一のポイントは、御言葉を述べ伝えなさいとのこの命令に従って使徒たちは御言葉を語ったということです。私たちは御言葉を語らなければなりません。御言葉を述べ伝えなさい。そこで使徒の働きの第一章を見ていただきたいと思います。第2版では208ページです。 一章の三節、イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。復活の主イエスが、40日間、たびたび現れて、何を語られたか。神の国のことを語り。復活の主が語られた御言葉とは何か。神の国のことであった。それを使徒たちに語られたというのです。それを受けた使徒たちの中で、使徒ではなかったけれども、一般の信者たちは使徒たちと同様にその御言葉を伝えました。では8章。使徒の働きの8章。エルサレムで一度に3000人、次々にクリスチャンたちの数が増えて、エルサレム中に疫病のようにしてクリスチャンの数が増えていったと当局は嘆いています。しかし同時にそれを妬むユダヤ教徒たちを通して、また最初の殉教者ステパノの死を通して、エルサレムの教会に対する激しい迫害は吹き荒れました。8章の1節にそのことが記されています。使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとあります。またステパノも祈り深く葬られました。そのキリスト教迫害の急先鋒、先頭を走っていた人がサウロというユダヤ教会お墨付きの若者で、このサウロが復活のキリストに出会ってダマスコ途上で、ダマスコへの道で改心しクリスチャンになり、異邦人への使徒として召されました。そのいきさつは次の9章に記されています。今日はテーマではありませんから、そこまでにします。8章4節、他方散らされた人たちは、つまりクリスチャンのたちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。いいでしょうか。御言葉を述べ伝えようと言い残された主の声を聞いた人たちから、受け継いだ一般のクリスチャンたちは、御言葉を述べながら巡り歩いたとあるんです。私たちクリスチャンが、御言葉を語らなければならないということが、ここに教えられます。その後、エルサレム教会の評判のいい7人の一人であったピリポは、サマリアの町に下ります。そこで人々にキリストを述べ伝えました。そこでサマリアにリバイバルが起こります。さて、8章の12節。しかし、ピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べ伝えるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。ピリポは御言葉を語りました。その御言葉は神の国とイエス・キリストの御名についてでした。偶然でしょうか。彼らは自覚していたんです。私たちが語り伝えることはイエスの御名と神の国のことだということです。そして、同じことはかつての迫害者、パウロはクリスチャンになり、宣教師、異邦人への使徒となって用いられます。先進んで20章、 使徒の働きの20章32節読める方はお開きになれた方は一緒に読んでみましょうか。他の方は開けない方は焦らないで聞いてください。32節はい、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。いかがでしょうか。使徒パウロは神の御言葉をに信じる人々を委ねました。御言葉は人々を育てます。そして御国を継がせることができるというんです。使徒パウロが御言葉を述べ伝えようと語ることは、主から受けたことはそのままこのように展開されています。ではテモテの手紙の第2の4章に戻りましょう。2番目のポイントが1節と2節にあります。第2テモテ4章1節、神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、私は神の御前と主イエスの御前でと題しました。その現れとその御国をもって厳かに命じます。厳かな命令、厳粛な命令であった。神と復活の主の御前で生きていることを私たちはいつも意識します。そして厳粛な命令であるということを思います。そのことを使徒たちはどのように受け止め、どのように展開したのでしょうか。使徒の働きの14章戻ります。使徒の働きの14章の19節、トルコの中心部にピシデア地方というのがあります。使徒たちの歩んだ足跡をだいぶ前にこの教会の8名の方々のメンバーで旅をしました。行かれた方は懐かしく思い出されると思います。もう一度行くツアーができてもいいですね。ところがアンテオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。迫害が起こったんです。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。翌日彼はバルナバと共にデルベに向かった。彼はその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからルステラとイコニウムとアンテオケトに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。瀕死の重傷です。医師で撃ち殺されそうになったんです。もう死んだと思ったんです。思われたんです。ところが自分で立ち上がって再び伝道を続けたというんです。すごいですね。その姿は命がけで、ね、神と生ける者と死ねる者の前で語り伝えた。時が良くても悪くても迫害の嵐があろうと何があろうとということでした。彼らはその命かけでそれを受け止めました。そのことはこのパウロの伝道旅行、第一次伝道旅行の中でまさに実行されているわけです。特にその22節、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないという メッセージです。神の国をしっかり意識しています。しかもそこでは苦しみを、福音宣教のために苦しみを伴っても神の国を述べ伝えるということが言われている。同じことはエペソでも続きます。19章、使徒の働き19章、ここにも行きました。遺跡が残っています。石の遺跡で、広い石畳の道、両側には上下水道がついていて、時々公衆便所があるほどです。後へ出てくる街道も、ツラノの坑道も遺跡が残っています。8節。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。神の国について論じたんです。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会心の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの行動で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。神の言葉、主の言葉を聞き、それは神の国についてであった。このことをこの地上で聞かない人はなかった。すごいですね。大胆に述べ伝えたんです。神の御前と復活の主の御前で厳かな命令を守っています。このエペソの伝道が進み、やがてパウロはエルサレムに向かいます。命がけで彼はエルサレムに行こうとします。迫害者たちが鉄板書をして、パウロの暗殺団を作って待ち受けているんです。引き止める人々を振り切って彼は出かけます。エペソの教会の長老たちを隣のミレトの海岸に呼び寄せて涙の別れをします。その記録が20章の中に記されています。25節、20章の25節。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることはないことを今私は知っています。パウロは御国を述べ伝えた。そしてもうその顔を二度と見ることはないでしょうという覚悟で語っているのです。では第二テモテに戻ります。4章18節。三つ目のポイントは、主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださる。イエス・キリストを信じるということは何であるかというと、イエス・キリストを信じて心の安らぎが来るというだけではなく、天国に、天の神の御国に救い入れるためだというんです。救いとは何か。天の御国への救いなんです。そこに栄光の主が、栄光を持って私たちを迎えてください。信じる者を迎えてください。イエス・キリストを信じる、イエス・キリストの御言葉を余すところなく述べ伝えると、それを聞いた人々は天の御国に救い入れられる。そのことを使徒パウロは自覚していました。天の御国を受け継ぐことの確かな保証は何でしょうか。パウロのメッセージによると、エペソの先ほど見たあの記録のように、 2年以上も語り伝えたあのペテロのエペソへの説教、それはエペソ人への手紙の一章にあります。開いてみてください。エペソ人への手紙第2版では341ページです。341ページ第2版、第3版はもう少し後でしょう。エペソ人への手紙、あのパウロがエペソで語り続けたメッセージの一部でしょう。一章14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。天の御国に救い入れるその保証は、御国を受け継がせる保証は、担保は何か、保証金は何か、聖霊ご自身だ。これは神の民の贖い、救いの完成のためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。私たちがイエス様を信じたら確かに天国に行ける、その保証がある。何か、聖霊が信じる人の中に宿っていてください。そういうことですね。で、その前の13節、いつ聖霊を私たちは宿すのか、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、つまり十字架の上に罪なきイエスが、神の御子が死んで身代わりとなってくださって、死んでよみがえって信じる者の罪を許してくださる、永遠の命を与え神の子の身分をくださる、それが救いの福音です。信じるだけで救われる、イエスの名を信じるだけで救われる、またそれを信じたことによって、信じたことによって聞いて信じるだけで、約束の聖霊をもって証人が押されている。私たちの経験ではない、信仰が客観的に主イエスによって与えられる、それは聖霊によって信じる心が与えられたんです。どんな幼い時に、幼な心でイエス様を信じていたとしても、それは聖霊によって起こされたことです。聖霊は客観的に神様の側で証人を押してくださっています。私たちの主観的な思いではない、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだ、天地の作られる前から父と母を通して神の選びの民として導かれて信じる心が与えられた、それは御国を受け継ぐことの保証としての神様の側での証印だというんです。ここに私たちの拠り所がある、ね、さて、そこでこれが御国に救いに入れてくださるということの保証でありますが、18節を見ますと、同じ1章の18節、使徒パウロのメッセージ、指針は、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、時々目が曇るんです、霞むんです。このような教えで神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものが天の御国ですよ、どのように栄光に富んだものか、はっきり見えるように祈ると、こう言ってるんです。この御国を受け継がせる指針を受けた人はいつからそうだったか、使徒パウロは天の御国に人々を救い入れる指針を一番初めに受けたんです。26章、使徒の働き26章、使徒の働き26章18節、パウロはかつてはキリスト教の迫害者でした。ダマスコの町へクリスチャンたちを捕まえに行く途中、復活の主に出会いました。その復活の主に出会って目が見えなくなった。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。あなたはどなたですか、 私はあなたが迫害しているイエスだ。パウロは自分の救いの経験を使徒の働きの9章と13章とこの26章3回にわたって語っていることが記録されています。昨日私は呉の藤井恵子先生と電話で話しました。先生はご自分がまた伝道の幻を語る会に行かれて説教されるんですが、いつかこの奈良の生駒で中谷先生たちに招かれて説教したときに、先生20年前も同じでしたねと言われたそうです。中谷先生の藤井先生に対する褒め言葉です。神様が先生に与えてくださった救いを先生は20年経っても同じように昨日のことのように今起こったことのようにそっくり同じように語ることができる。感激を持って、それは神様がしてくださったことだから変わらないことだということですね。パウロにとっても何度語ってもそれは同じ素晴らしい神様の救いの御業でした。それをしっかり自覚しているクリスチャンになった人もあれ、大人でクリスチャンになった人もあれば、幼い時に経験して信じてうまくそれを表現できない人も心の中で起こっていることは同じなんです。さて26章、実はパウロは18節を見ると17節を見ますと、私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。パウロが信じた時に神様があなたの使命はこれだと、そのために私をミッション派遣する、こう言ってるんです。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせるためである。テモテへの手紙の中で人々に御国を継がせるためだと語った。エペソの人々に御国を継がせる保証だと言ったこと、最初に信じた、イエスを信じたとき最初に受けた使命が異邦人に天の御国を受け継がせる使命を与えるためだった、語るためだった、こう言うんです。ああそうだった、最初からそういう使命を受けていたのかと思います。実はこの26章は私にとっても、私の恩師橋本辰巳牧師が伝道者としてのメッシュを受けた時与えられた箇所がこの箇所だということで、個人的に非常にこの身近に感じるんです。私にとっても家内にとっても自分のを導いてくださった牧師がこの御言葉で使命を感じて牧師になられた。そして戦時中の厳しい状況の中で神学校に行かれた。もしそのことがなかったならば、私たちはクリスチャンにならなかった。イエス・キリストの良き訪れを聞くことができなかったと思うと、もう本当に大事な場所なんです。橋本辰巳という方はですね、広島の呉、時々お話します、呉のこの軍港を作るこの 土木業者の社長の長男として生まれた。まあ非常にこの軍国主義盛んで、しかもこの海軍がたくさん船を作っている時代の呉港で、そういう事業をしていましたから羽振りが良かったんでしょう。ただこのお父さんはですね、本妻と家族がいるのに、いわゆるおめかけさんを作って、そちらの方にお家に入り浸りで、本当の奥様と子供たちには月々生活費を渡していたんです。で、そのお父さんが入り浸っているおめかけさんのところに生活費を月々もらいに行く役割が橋本辰巳少年だったんです。非常にこう男の子としては嫌でしょうね。お母さんではない人がお父さんがお母さんでない人のところに、女の人のところに行っていて、その女の人から自分たちの生活費をもらいに行くお母さんの悔しさを思うと、辰巳少年はどんな気持ちで育ったでしょうね。で、そういう、こう少年期で、しかも弟たちがいるわけです。で、幼い弟たちがいる中で辰巳少年はそういうふうに育っていきますが、やがてですね、だんだんその生活費がもらえなくなっていく。そういう中でお母さんは働かないといけないと言って、子供たちを残してこの遠いところで働くと言って、長男たちと涙を振って別れるんですね。橋本先生がそのあたりのことを話すると、もう聞いてる人がもらえない気するんです。で、その涙の別れ橋っていうのがあるわけですが、そのやがてお母さんは戻ってこないんですね。そのままそれ気になります。で、学校にも行けなくて、尋常高等小学校を卒業した少年は働きながら弟たちを育てるんです。で、友達が中学校に行くのに自分が行けなくって、それは本当に悔しい思いをしながら、夜はですね、この弟たちを寝かせながら、時々こう両腕に弟たちを抱き寄せて寝るんですね。で、そういう日々を暮らしている。夜ですね、天井の星穴を見上げながら、自分は勉強もできないでこうやって弟たちを育てているけども、働いているけども、もう自分のこれから先はどうなるんだろうか、弟たちをちゃんと教育つけれるだろうかと、こういう思いの中で育てていくんですけども、そんな中でですね、立派に働いて育てていく。でも教会に出入りするようになって、呉のナザレン教会に行って、そして、各先生とかね、持田先生とかいう方に導かれながら、彼はクリスチャンになっていくんですが、まあ、持田先生の時には教会の役員にもなっているんです。そして、事業、法制事業を起こして、上皇さんたち30人ぐらいを雇っている社長になっている。でも少年時代はですね、そういう貧しい中で天井を見上げながら身動きできない。そして、僕の人生どうなるんだろうか思ったら、イエス様は十字架で身動きできないで死んでいかれた。ちょうど僕も仰向けに十字架のように、こう弟たちの世話をするのに、もうこういう人生だけども、でもイエス様は私のために死んでくださった、私も兄弟のために命を捨てていくんだと、そういう思いでですね、いる。その時ですね、イエス様の十字架が天井に浮かんできて、私はイエス様と共に十字架につけられた、そういう思いをですね、橋本少年はするんですね。 そうやって彼は立派に成人して事業家にまでなるわけですが、教会の役員にもなるわけです。勉強家でした。たくさんの本を持っていらっしゃって、先生は、たくさんの本を独学で読んで、もう1000冊以上持っていらっしゃったと思います。そうやって育てて大学まで出した弟たちは原爆で死ぬんですよ。戦争って嫌ですね。弟の一人は死ぬんですがね、皆さんね、ここで橋本先生はそういう中で東条内閣が昭和16年の頃だったでしょうか、このいよいよこの戦争が竹の輪になっていくときにですね、宣戦布告をしていく中で、今こそ日本はこの戦争に進んでいく、キリスト教は迫害されていく、そういう状況の中で16節の言葉が響くんです。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。普通なら牧師たちがだんだん伝道できなくなってやめていこうとするときに、彼は事業を畳んで進学校に行くんですね。本当に貧しい生活、苦しい伝道者生涯に入るんです。橋本先生はそういう経歴の持ち主ですが、私に牧師になろうとする若い私に、新学校時代の私によく語られました。加谷さん、あなたはね、牧師になって信者の頭数を数えるような牧師、ケチくさい牧師に なりなさんな。遠いところを見て、神の国を見て、天の御国の完成を見て、御言葉を語る伝道者になりなさい。はい、と答えてそのつもりでおりましたが、私は今橋本先生の召された年を少し超えました。今よくわかります、橋本先生が私に語ってくださったこと。私はそのメッセージを夜昼使えている主に会って皆様に語りたいんです。神の国のこと、御国を継がせる御言葉の福音が私たちに与えられている素晴らしさを語りたいんです。私の身に何が起こっても、私は起き上がって自分の足で立って、今こそこの困難な時代の中で、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせるために、まさに戦争が盛んになってキリスト教伝道が困難になる今こそ伝えなければならない。それが時が良くても悪くてもというパウロのメッセージと重なるではありませんか。最初から天の御国に救い入れる召しをパウロは与えられていたようであります。それは私たちも同様です。救われたのは救わんがためだとウェスレーは言いました。第二テモテ4章へ戻って、最後のポイントです。6節と7節を見ますと、私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。信仰を守り通すというのは、やっと守るという そういう消極的なことではなく、この御言葉を述べ伝え、神の国のことを述べ伝えるために、使命を果たすという点で、どんな時にもそれを全うするという点で、おごそかに与えられた命令を、おごそかな命令を守り通すということです。だから、パウロは、自分の生涯、走るべき道のりを走り通そうとしたんです。先ほども開きましたが、使徒の働きの20章に戻って、もう一度20章を見て、簡単に見て、お話を終わっていきたいと思います。使徒の働き20章。24節。248ページ、第2版では248ページです。20章24節。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。この使命を果たすためには、私の命は少しも惜しいと思わない。前の23節、ナオミと苦しみが私を待っていると言われていてもそうせずにはおれない。このことが走るべき道のりを走り、行程を走り尽くすということですね。皆さん、自分の人生が神様が与えてくださった自分の行程がある、道のりがある。自分の人生は何のためにあるのか、自分の命は何のために与えられているのか、自分の健康や自分の才能は何のためにあるのか。勉強ができるとかできないとか、健康であるとか、体力がないとか、何ができるとかできないとか、関係なく、一人一人に与えられた工程、自分の人生の持っている意味、それを感じながら生きているでしょうか。ああ、今日も私に命が与えられている。今日も私に神様が使命を果たさせるために一日をくださった、時間をくださった。神様、私に手足が動くようにしてくださった。心臓やいろんなものが、内臓が動くようにしてくださった。目が見える、耳が聞こえる。口が聞ける。この口を通し、この手足を用いて、神様、私がこの心で思い浮かぶことを導いてください。私の使命を果たさせてください。あなたの御心以外のことをさせないでください。それが一日一日、私たちの一日一日の積み重ねである。それがどんなに日常的に平凡な、食べることであり、飲むことであり、休むことであり、遊ぶことであっても、神様の御心の中で走るべき行程を歩んでいるということを、本当に神様あなたの御心の中で悔いのみ、あのことこのこともします。そういう思いで一日一日を過ごすことが、一生を振り返って、私は走るべき行程を走り尽くしたと言えることで、そして私は主イエスの福音を私の生涯を通して証しし続けましたと言えれば、それは大成功じゃないでしょうか。そうでない人生は一体何なんでしょうか。クリスチャンにとって神の国を受け継いでいるものが、そうでない人生を送るとしたら、それは一体何なんでしょうか。いや、クリスチャンでない人には一体どんな意味があるんでしょうか。神の国を受け継いでいない人生は何なんでしょうか。28章、使徒の働きの28章に、使徒の働きの最後に、最後の章の23節。それから彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。ローマで監禁状態、軟禁状態、 閉じ込められている。でも少し緩やかですから出入りできた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、いいですか、神の国のことを証ししですよ。またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした、ね、何を御言葉で何を語るべきか、神の国のこと、イエスのこと。30節、こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。若い人たちは何を勉強するのか。いろんなことをいろんな分野で本当に頑張ってほしいと思う。それぞれに使命があるでしょう。しかしそのすべてのことを通して神の国を述べ伝えることに役立ててほしい。この使徒の働きの継承し、これを続けて29章、30章、何百章と続けていくのが後に続くクリスチャンの一人一人ではないでしょうか。そう言われるのは本当に今日もそうだと思います。では走るべき道のりを、平凡な一日一日を積み重ねながら私たちは生涯を終えるんですが、最後にテモテの手紙を開いて終わりましょう。4章3節、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のいいことを、良いことを言ってもらうためにとあります。気ままな願いを持って次々に教師たちを自分のために寄せ集める。この神の御国が健全な教えなんです。天国のこと、神の国のあることを今は信じない時代です。だから不健全な時代です。もう一つ、四節、真理から耳を背ける。神の国とか天国とかイエスによる救いとはないというのが真理ではないことです。天国だとか地獄だとは空想話だという教えが今の時代です。しかし聖書は言うんです。真理から耳を背け、空想話にそれるということが、神の国なんかないんだ、死んだら終わりだ、どの宗教でも一緒だ、そういう哲学なんです。21世紀哲学はまさに真理から耳を背けた空想話が語られて、教会も遠慮してほどほどの福音を語っているんじゃないでしょうか。天国も地獄も確かにあります。それはそれこそが真理です。それを拒むことが空想話です。そのことがここで警告されているんです。神の国のそのことを語らないことがここで戒められています。私たちは神の国の福音にふさわしいように生きて、大胆に神の国の福音を語り続けたいと思うのです。いかがでしょうか。ここで私が世を去るべき時はすでに来ましたと6節にあります。これは船が港を出る時の言葉です。出版する、旅へ出発するというのは、私たちが港を出て船が帆を上げて出ていくようなことだと言われているんです。その時一人一人この世を去ってさようならする時が来ます。そしてその時私たちは何を受けるのか、何が私たちを待っているのか。8節に義の栄冠、天国の勲章が待っている。今日は宗教賞をもらいました。 北京ではオリンピックで金メダルや銀メダルや銅メダルをもらっています。昨日一応千春選手が銀と一緒だったけど、アテネと一緒の銀だけど、私にとっては金のようだと言いました。オリンピックとの競技と信仰の競技が似たようなものとして聖書で語られています。しかし違いがあります。どう違うのか。オリンピックでは金は一つなんです。義の栄冠、黄金の冠、月桂冠はこの皇帝神様の御国を述べ伝えるコースを走るすべての競技者に等しく与えられるのです。八節、私だけでなく主の現れを慕っている、イエス様を信じイエス様を慕っている者には誰にでも授けてくださる。私を愛し私のために死んでくださった神の御子イエスを慕う者に、そしてこのイエス様を知らない人の不幸を思うときに、このイエス様を証ししたいと思うときに、メダルは誰にでも与えられるんです。みんなに与えたいと思う、そういう気持ちになるじゃないですか。みんなに金メダルを持たせたいと思いますよ。でも、聖書は、みんなに金メダルが与えられるんです。主を愛し、主を慕って、神の国を大胆に伝えようではありませんか。お祈りしましょう。神の国を持っていない人がいらっしゃったら、あなたの人生は何でしょうか。主はあなたにも神の国に入ってほしい、あなたを神の国に救い入れたいと思って十字架に死んでくださったのです。愛する主よ、感謝します。私たち本当にレースの終わりにもろ手を広げて待っていてくださるあなたに向かって走り続けることができますように、喜びの日々を、この神の国の指針を携えて歩み続ける、走り続ける一人一人としてください。主によってお祈りします。アーメン。
御言葉への